発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ8月に入りました。
8月に入りました、
ね、本来なら夏休みって言ってたところなんですけれども、
そうやな、暑いな言うてな
そうそうそう、
もうプール入っておりますか言うていうような話やったりするんですけれども ね
今年はプールもないし、
あ、ないんか。
ただね、今日はの8月6日、うん、再放送は8月9日なんですけど、はいはい、一応、
うん、
8月の8日から16日までの1週間プラス土日は、はい、夏休みという定義になってるんです。
あ、そうですか。なら再放送お聞きいただいている方からしたら夏休み入ってますよ言うていう感じですかね。いうぐらいの時、
まあ、でもね、本当夏休みって今までだと1ヶ月ちょっとっていうね、うん、その1ヶ月と10日っていう感覚やから、
そうや、
なんか全然夏休み感ないんですよね。
あーなあ、ほんま、
なんならちょっとお盆休みぐらいの感覚、
はいはいはい、
やったりするんですけどね。
なるほどねなるほどね。
まあでもね、こうやっていろいろ変わってはいるけれども、うん、学校の、まあ、例えば選び方とか進み方っていうものは、
はい、
時は待ってくれないもので、
あ、やっぱりこう変わらへんわけですか、スケジュール通りいうことやね。
そうですね、
うんうんうん、
実を言いますと、
うん、
来年度入学で、
はい、
普通級にするのか、うん、支援級にするのか、
はい、
支援学校に行くのかとか、
はいはいはい、
そのあたりの進路を決める1回目の締め切りっていうのが、
はい、
9月頃なんです、
うんうん、
まあ、8月のこの夏休み終わる頃にはまあ大体1回目の締め切り、まあ、このぐらいでいこうかなっていう目安をつけといてくださいねっていう時期に当たるんです。
おお。
でそこから例えば秋口に学校の見学行ったり、
うん、
で教育相談いろいろ行ったりしながら、
うん、
最終決定で12月にはこうしますっていうのを出す時期になってくるんです。
はいはいはいはい。夏休みやけどなかなかおいそれとこう休んでおられませんな言うていう話去年したような気するわ。
そうなんです、去年はね、うんうん、実を言いますと7月の18日、うん、21日の回で、
はい、
この話をさせていただいてるんですけど、
うんうん、
なんか今年は私自身もね、なんかコロナやとかなってたら、
うん、
なんかちょっとその意識がねすっ飛んでまして、
うん、
でたまたまその身の回りのね、
はいはい、
来年度入学の中学生入学のお友達とかが、
うん、
この間学校の見学行ってきてねみたいな話は、まあ、普段の日常会話でしてて、
はい、
あの話してないっていうのを改めて気づいて、
なるほど
これは言わねばと思って今日は用意させてもらったんですけどね、は
いはいはい、うん、やっぱりこう例年通りですか、まあ、先ほどもなんかこうスケジュール通りやねっていう話しましたけど何も変わらへんやろかな。
そうですね、何がどう違うかっていうと、
うん、
これはもう学校の組織的なものとか、
はいはい、
あと県の例えば予算的なものっていうのにも関わってくるものなので、
うん、
あまり時期的には大きくは変えられないところになってくるんですけど、
はいはいはい、
例えば、うん、うちの子じゃ支援級に入りますっていう申し出をしたとしたら、
はい、
でそこにどれだけ支援級の子が入ってくるかによって、
うん、
例えば先生の在籍者数増やさなあかんとか、
はいはい、
クラス増やさなあかんとか、
うん、
はたまた少なかったらじゃあちょっとここ人を減らしても大丈夫かなとか、
うん、
そういった人員配置的なものとか、
うん、
じゃあそこにその支援級がない学校であれば、
うん、
増設せなあかんなっていうところでまた予算的なものとか、
うん、
そういったものがね関わってくるんです。
あ、な
ので
な
あまりその年度末の方にずらしていくと、
うん、
そこからじゃあ予算どうすんねとか、
うん、
そういった話になってくるので、
はい、
学校園のこういった予定っていうのは大きくは変わらない、
変わらないね、
です
ね。なるほどね。
まあ、これもね、うん、なるほどなっていうのもあるんですけど、うん、でも例えば来年度入学のそれこそ年長児さんを持ってるお母さん方保護者の皆さんにとったら、
はい、
いやいやこの年長の1年間でどれだけ伸びるか分かりませんやんってなるところでもあったりするんですけどね。
そうやね、うん、
だからいきなり方針とか方向を決めろと言われてもなかなかそんなん決めづらいけどなっていうのがね現状だったりしますけどね、うんうんう
ん、とりあえずっていうわけにいかへんもんね。
そう、
うん、
まあ、ただねそのとりあえずこれでっていう話をしてて、うん、でもそこからの方向転換っていうのはもちろんできるんです。
あ、なるほどね。
例えば普通級に行きますっていう話をしてるところから、うん、支援級に行きますっていうのは、うん、ちょっと実はしづらかったりするんですけど、
はいはい、
その逆はしやすかったりね。
あ
っていうのは予算これだけ取らなあかんわで、まあ、普通級にまあ在籍するっていうのが、うん、まあ、一般的と考えて、
はい、
でそこからじゃちょっとやっぱりこっちに行くんですっていう申し込みよりも、
うん、
言ったら支援を必要です、でも支援ちょっと必要なくなりました、はいはい、っていう方がお願いとか申し出はしやすかったりします。
なるほどね、なるほどね、なるほど。ということは、支援が必要なんです言うてくれた方がええってことかな。
いやそれもでもね、うん、判断しづらいところで。
そらそやわな、
ね、で、まあ、ざーっとじゃあどんな感じで進んでいくのかっていうのを、
はい、
まあ、大まかに話をしていきますと、
はい、
まず関係してくる機関が、
うん、
教育センターと健康増進課、うん、
はいはい、健康増進課。
で健康増進課は未就学児さんの相談を受けるところで、
うん、
例えば発達相談とかをされてるのが健康増進課です、
はいはい、
でそこでいろいろと先生たちと保健師さんたちと相談してて、で来年度就学に向けての話という形になってくると、
うん、
そこから教育センターの方にバトンタッチをしていきます。
なるほど。
なので関わる機関としては大きくはこの2つ、
はいはい、
とプラス学校ですね、
はい、
でその教育センターの方が学校園とそれぞれ連絡を取ってくれて、
うん、
例えば園にその子たちの様子を見に行って、この子やったらこのぐらいの級の方がええんちゃうかっていうある程度のガイドラインをつけてくれたりだとか、
はい、
実際に学校と、予定を調整してくださって、いやお母さんお父さん一緒に学校に見学に行きましょうかというような調整をしてくださるのが教育センターです。
はいはいはいはい。
でその予定を作っていただいた中で、例えば保護者お父さんお母さん、またもうちょっと人数多めがいいなっていうならおじいちゃんやおばあちゃん、普段一緒に養育してくださってる方と一緒に学校に行って、
うん、
でオープンスクールとかあるじゃないですか。
オープンスクールあります、
はい、オープンスクールよりも普段の授業の日に見に行く方がいいって言われるんですけど、
う
ん、
おお、それは何でしょう。
なんかオープンスクールの日ってね、いわゆる参観日ですよ。
あ、はいはいはい、
子供もそわそわするし、
なるほど、
普段の状況じゃないところでお父さんお母さんたちも見に来るしね、もちろんね、
うんうんうん、
でそこで見るよりも、うん、普段どういう授業をしているのかとか、
はい、
普段みんながどんな風に授業を受けているのかとか、
はいはい、
それを見るための見学なので。
なるほどな、なるほど、
普通の一般の日に見学に行きます。
はいはいはいはい。
なので、ね、お仕事されてて、うん、その平日がお休みでないという方にとったらちょっとなかなかハードルの高いところにはなってくるんですが、
はい、
とかも子どもさんの将来ということも考えて、
うん、
そこはちょっと調整していただく必要が出てくるかと思います。
うん、普通の日に行ってもでも先生方嫌がらへんもんですか。
いや、もうもちろんそれは学校との調整をした上でのことなので、多分学校の子どもたちには今日こんな感じでお父さんお母さんがちょっと見学に来られますっていうお話もされてるかもしれない。もしかしたら子供にとったら ね、それはしてないかもしれない、
はいはい、
それは学校によって違うと思いますけど、子供さんたちがそうやって勉強してる姿をお父さんお母さんたち保護者の方たちが見に行きます。
なるほどな。なんかこう参観日懐かしい響きやね。
いつも以上に手を挙げるとかね。
そうやな、子供の頃、うん、子供のやつ見に行った時もそうやったけど、自分の時もそうやね。自分の時なんかもうなんか張り切っとったなー言うていうようなこと思ったりしますしね。
そう、テンション上がるでしょ。
テンション上がっとったな。そうやけど、なんか子供の参観日行かしてもった時はなんか子供全然手挙げおらへんしやな。
あ、恥ずかしいタイプだったかな。
手挙げんかいみたいな、そんな感じでね。
お父さん後ろから接待みたいな。
そうそうそう。ほんまなんかそれは恥ずかしそうにしとったのを思い出しますね。
なんか 今のその関係性にもつながってるんです
そうそうそうそう、 そうそうそう、もうまあ懐かしいね普段のね、
う
ん、普段の様子を見に行かなあかんわけやからね、普段通りやったんやなというようなことも思いますけども
その普段通りの様子をねあでも今年ね、私いつもと違うなって思うのが、
はい、
あの例年だと8月9月とかね、うん、10月とかその秋頃に見学に行ったり、まあ、6月7月頃に見学行ったりするといわゆる入学してからちょっと期間は置いてあるので、
はい、
子どもたちにとっては慣れてる状況になってくるんですけど、
うん、
今年は新型コロナウイルスの影響で、
はい、
まあ、6月の中旬頃から全日行くようになって、まだ言うたら1ヶ月ちょっとくらいしか経ってないわけですよ。
お前な、
なので現1年生の様子を見に行ったら、
うん、
多分入学してちょっとなくらいしか経ってない、
あなるほど、
状況を見学することができると思うんです。
はいはい、あ
でもそれも方法、ね、それも方法やなと思って、
はいはいはい、
なんかうちの子供がここに例えば入ったとしたら、
うん、
どんな状況でいられるだろうか、ここにうちの子供を果たして一緒に過ごせるだろうか、
うん、
っていうのをいろいろ置き換えながら考えてもらおうと思うんですが、
うんうん、
それも考えやすいんちゃうかなっていうのがちょっと今年の私の思ってるところだったりします。
はいはいはい、
で実際そうやって見て、
うん、
子どもたちがどんな風に過ごしてるのか、じゃ支援級はどうなのか、で例えば学校で体育の授業してるのはどうなのかとか、
はい
ろ、
は
いろ見せてもらった上で、
あそうかそうかそうか、結構ほながっつりと見せてもらえるわけですか。
そうですね、私主人と2回ほど見に行かせてもらったんですけど、
あ本当に
もう午前中丸々とか、
はいはいはい、
そんな感じで見たりとかもしましたね。
ああ全教科を見ようと思ったら可能やることね。
まあ全教科ね、言うても1年生の間って国語算数図工音楽体育みたいな、そのあたりぐらいしか、まあまあ生活とかもあったりしますけどね、
うん、
なんか多分そのあたり見てると全体的な様子も分かるんじゃないかなと思います。
なるほどね、
そういうねいろいろな調整をするべき時期でもあったりするので、
はい、
まあ、今その来年度の入学に向けて動いていらっしゃる方にとったらちょっと忙しい時期にはなってくるんですけど、ね、ちょっといろいろ迷う時期だったりもするけどね、
はい、
なんかまあぜひこの間いろんな方に相談して、うん、いろんな様子を見て、ね、いろいろな方の経験談聞くとか先生と相談するとかいろいろする時期だと思います、
はい、
それを重ねていって子どもさんにとってねこれがベストやって思える選択をできるように、ね、いろいろと調整していっていただきたいなと思います。
そうだね、真ん中におるな子どもたちね子供さんにとっていうことですね。
そうでもベストってよく分かんなくってね、
あ分かんない
もうだってそんな成長するかも分かれへんやんとかね思ったりするんですけど、でもこれだけ言えるのは、
はい、
選んだ道はどうとでも開けるので、
うんうん、
間違いじゃない。
なるほど、
うちの子も支援級に2人とも行きましたけれども、まあ、支援級でよかったなって思うところもあり、普通級でもいけるんちゃうかなっていう希望もあり、でも今の現状あの子たちがニコニコ学校行ってるのを見たらそれでよかったんやなって思うので、まあ、あの子どもさんたちの様子をねしっかり見ながら調整をしていっていただけたらなと思います。
はい、
今日は学校についてお知らせしました。頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。